青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは株式会社キーノクニア代表取締役蛭田健一さんです。青木さん、蛭田さんとは、
はい、もう今はもう友人なんですけどね、
はい、
蛭田さんはね、南房総のね、鋸南町元名にですね、サウナカフェをやったり、それから、蛭田という、そういういろんなこうお宿もたくさんやってましてですね、
はい、
まあ、私はあの通称ですね、鋸南町キングと呼んでるんです。
お、
はい、もう非常にね、人柄も良くて、
はい、
もう大好きな友人です。はい、
今日
は
ね、キングなんですね。
キングなんですよ。あの辺でね、7、8箇所やってるんじゃないですか。
そのあたりもじゃあ後ほど聞いていきましょう、
はいはいはい。
それではこの後、株式会社キーノクニア代表取締役蛭田健一さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介します。株式会社キーノクニア代表取締役蛭田健一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。私、株式会社キーノクニアの代表取締役の蛭田と申します。今日お招きいただいてラジオに出させていただいてますけれども、まあ多少緊張しておりますけれども、よろしくお願いいたします。
もうね、蛭田さん、はい、いつものノリでいきましょう。
はい、ぜひいつもの蛭田さん。
そうそうそうそう、
青木さん、いつもはどんな感じなんですか。
もっと元気はつらつなの。
そうなんですね。
挨拶からね、もう一回やり直したぐらい、今ちょっとすごい静かだった。
本当ですか。
もうちょっとね、気合いそうですから、
は
い、
じゃあちょっと時間を経て、
はい、
はいはい、蛭田さんらしさを出していただけたらと思います。はい、すいません。ではまずゲストのプロフィールご紹介します。蛭田さんは千葉県の鋸南町で造船業を営んでいたところから民宿経営と転換した父親の事業を2002年に承継。徹底したリサーチの結果、ハード面の強化のための設備投資を積極的に進め、現在では旅館8軒を経営。過疎地域である鋸南町で正社員100名、パートアルバイト120名を抱え、雇用創出にも大きな役割を果たしています。鋸南町といえば、青木さん、最近別荘を購入されたと。
そうなんですよ、
はい、
あのね、いや、実はそれはもうすべて蛭田さんのおかげなんです。
そうだったんですね。
そう、蛭田さんが実は本当に素晴らしい海岸をですね、
はい、
いろいろ開発されていて、
はい、
その旅館、先ほどのね、旅館もやってらっしゃったり、ビーチサウナのね、本当に素敵なものをやってらっしゃって、でそんな中でちょっと私の、まあ、お互いの共通の友人の塚本さんっていう、まあ、うちのやはり受講生がいるんですけど、その塚本さんの紹介で友人になって、はいはい、私ずっと実は、まあ、別荘をですね、南房総の方にいいとこないかなとかって言ってたんですよ、
はい、
そしたら蛭田さんがもうぜひっていうことで、土地をまでですね、全然本当にもう手弁当で無償で、まあ、1000坪ぐらいですね、
はい、
いろいろ動いてくれて手に入れまして、もう私は今南房総一の別荘を作ろうと思ってですね、はい、あと2年ぐらいかかるかもしれませんけど、まあそんな感じなんです。
はい、はい、今着々と計画が、うん、進んでいるということで、そんな鋸南町つながりの青木さんと蛭田さんのご関係、そして蛭田さんが経営されている株式会社キノクニアについて今日は伺ってまいります。はい、さあ、まず青木さんと蛭田さんが知り合ったきっかけなんですが、もともと蛭田さんはアチーブメントの受講生だった。
はい、そうです。
そういうことですよね。はい、受講を受けたのはいつ頃だったんですか。
受講を受けたのは2年前の3月に受けまして、
うん、
でこれは私の友人で、まあ、都内で50店舗ぐらい今高級な飲食をやっている社長が、うん、僕が知り合った時はまだ居酒屋一軒だったんですね、
はい、
その彼が その彼の言うことを聞くと非常に運が上がるんですよ。で彼が絶対もう何が何でもヒデさん忙しいだろうけど、あのアチーブっていうこの講習絶対受けた方がいいよって3回言ったんですね。で3日間もうフルスペックの講習やだなと実は思ってたんですが
最初はちょっと
はい最初はただあのそれだけのその彼がね、まあ、彼も今大社長になっちゃいましたけど、彼が進めるならって言って先生の実行を受けた3日後には全てのあのカリキュラムに募集してました。
はい、
もう1年間でもうほぼ先生があの教えてらっしゃる実行は全て網羅するっていうふうに自分で決めて、うん、そのぐらい、まあ、先生のその特別講習というものに心打たれたりとか、うん、まあ、自分の経営スタイルと全く教えがなかったので今まで、うん、それがこう経営とは何かとか、うん、まあ、そういったことを教えていただいて、まあ、そこからあの尊敬する師と仰いでた方です。
はい、受講して変化というものはどのようなところに出ましたか？はい、
で、まあ、一番、まあ、教えの中でこう外的圧力というか、まあ、脅したり怒ったりではなくて、もうちゃんとこう人に接していきなさいっていう教え、ここに非常に感銘を受けてですね、今までこうどうしても外的っていう、まあ、あのアチーブ用があるんですけど、はい、外的を使ってこう社員にこう指示をしてしまうんですね。それを社員が自ら動くように、もうなるべくこう上から物を申さず、ちゃんとこれはこうだよね、じゃあこれやってくださいねって、まあ、簡単に言うと怒らなくなりました。
ああ、
もうこの野郎と思っても大きい声を出さないとか、まあ、単純なところからなんですけど、まあ、そんなことを教わってだいぶ社内で退職者が減りました。
そうだったんですね。青木さん、今の話聞いていかがですか？
いやいやいやいや、本当にね、あの私も蛭田さんのね経営しているサウナに、先日も行ったり、まあ、施設に行っていろいろその旅館の働く人たちの接し方見てますけど、
はい、
もう合格です。いや本当素晴らしい、思いやりを示すね行動してますよ。
まだ先生の10分の1ぐらいですけどやっぱり勉強させてもらってよかったなっていう、う
ん、
はい、
うん、なるほど、はい。そして先ほどもお話ありましたが、青木さんがキャナ町に別荘を購入するときは蛭田さんにもこうご相談をしたということで。
そうです、そうです。もういろんなことで地元のもう、ま、ともかくネットワークもありますし、うん、本当に力になってもらってます。
キャナ町っていうのは別荘が多くある場所なんですか？
最近はですね、あの性格的じゃないんですけど、やっぱりアクアラインを使うと、
はい、
もうここ麻布、今日も車でジャスト1時間で着いちゃったんですけども。
そうだったんですね。
はい、距離として64キロぐらいです。はい、でドア2ドアまであの高速がありますので、
はい、
非常に今富裕層があの注目されたあの別荘地になってまして、でなんかこう富裕層の生活の仕方が変わってきて、で東京は働く場所、
はい、
週末はあの家族と、まあ、ゆっくり海を見たり、うん、友達を呼んでパーティーをしたりとかっていう、うん、そのライフスタイルがそういう風になってきた時に非常にやっぱり生きやすい、で自然 もう1時間でびっくりするぐらいのギャップありますので、
あ
例えば海の前にあのクジラが来たりとか。
え、
はい、いや本当なんですよ、
ね、
来るんですか？
すごい。
2年前はシャチが来ましたね。あのシャチがあの親子でことぐらい、うん、
ものすごくいい場所
を、自然がいいですか？
素晴らしい。
もう
富士山見えるし、
はい、
もう大島見えたり、もう本当素晴らしいです。
ちょっと都心から1時間とは思えない、
はい、思えない
くらいですね。
はい、そうなんです。本当素晴らしいです。のこぎり山のふもとというかね。
なるほど、うん、そんな青木さんが2拠点生活を楽しむ鋸南町で多くの宿泊施設を運営しているのが株式会社紀ノ国屋ということで、はい、あの都内にある例えばスーパーの紀ノ国屋さんだったりとか、はい、書店の紀ノ国屋書店さんとは関係はない紀ノ国屋ということで、まあ、旅館業なんですね。はいはい、現在は改めて何軒の旅館を経営されているんでしょうか？
今旅館は8軒やってます。旅館ホテル8軒とサウナ場を今2箇所、
うん、
はい、あとカフェを1箇所やってます。
はい、あの、はい、ワンちゃんと宿泊できる施設もあると聞いたんですが。
そうですね、2年前にあのフルオープンしまして、
はい、
まあ、あのワンちゃんとあとオーベルジュということで食事に非常に力を入れて、うん、あのワンちゃんファーストでワンコと一緒にご飯も一緒に並んで食べられるし、
うん、
で 自分が犬が好きで好きでしょうがなくてですね。
あ、そうだったんですね。
はい、もうちょっと自分は子供がいなくてですね、あの犬が本当にこう、うん、今日もあの腕枕で寝てたんですけど、まあそういったことであの犬のホテルは前から作りたくて、うん、それで今2軒ほどやらせていただいてるんですけど、うん、はい、
利用された方の声というのはどのようなものがありますか？は
い、あ、ここまでいいのってよく言われます。例えばお部屋に露天風呂もあるんですけど、はい、もう一緒に入ろうがもう泥だらけでベッドに入ろうがいい、うん、もう全然 OK なんですよ。もうオール OK で、もちろんあのワンコの食事もしっかりしたものを一緒のテーブルで食べていただく
、はい、犬好きにはたまらないホテル
そうですよ ね、はい、私ちょっと犬を飼った経験がないんですが、はい、そういうところは普通ではない？
そうですね、やっぱりどうしてもビジネス的にワンちゃんがお布団に上がるとまあ、粗相してしまったりとか、
はい、
そうするとやっぱり洗濯代が非常にかかったりとか、いろいろな面があるんですけれども、でもそれって宿側の都合でお客様関係ないじゃないですか、
うんうん、
であれば本当にワンコを大事にしている方が、特に老犬ですよね、うちも老犬になってきてますんで、だからあえて畳に低いベッドでワンコがこう落ちて怪我をしないようにとか、うん、まあ、そういったことを配慮しながら、はい、あのやっております。
安心して泊まれるお宿ですね、
はい、素晴らしい。
そうなんだ、まあ、そういう特殊なお宿も含めて、はい、紀ノ国屋さんがやられている旅館の特徴というのは、はい、日田さんどのように考えてますか？はい、
と、まあ、8軒あるんですけれども、全てこうコンセプトをしっかり決めて、
はい、
でターゲット層をしっかりあの決めてます。例えばここはあの大人の方がゆっくりするその食事と温泉を楽しむ宿であれば、うん、もう13歳以下は泊めないですね、
うん、
あ、もう大人だけ、
うん、
で団体客も取りません、
うん、
もうお二人がゆっくりその個室の食事 で温泉も喜ばれるんだったらそこ、
うん、
で逆にあの家族旅行をしたいってなると、うん、今だいぶ減ってきたあの料理を徹底したお部屋出し、
あ、
まあ、小さいお子様が いても おじいちゃんおばあちゃんとあの、ね、赤ちゃんがいても誰にも気をつかない、その代わりお部屋はすごく広く作って、
うん、
でご家族が何部屋か分かれても一、うん、つのお部屋出しで食事が取れたりとか、
うん、
お客様のニーズに合わせたコンセプトをしっかり作って、うん、それに合わせた、その代わり宿は小規模です、
うん、
なるほど、
はい、
あのかなりこう限られた中でリスクもあるのかなと思うんですが、
はい、
そのあたりは。
そうですね、まあ、おかげさまであのコロナ禍もあのなんとかいい形でお仕事させていただいて、ただやっぱりお客様が求めるものをまあ、最初1軒2軒からスタートしてるので新規で作れたので、まあ大体旅館ってやっぱ歴史が古くて、まあ3代目とか4代目とかって古いまあ慣習があったりとかっていうのが逆に僕はあのほぼほぼなかったので、好きなように旅館のコンセプトだとかお客様のサービス、それから金額ハードっていうのが自分で作れたので、そこはお客様とのマッチングがまあ非常にあの良かったっていう。で旅館っていうのはあのこう思うんですけれども、あのお客様がこう思って旅館に来たい、例えば、ね、カップルで初めてのお泊まりでこうやって来たい、
うん、
そうしたらこういうサービスがあってこういう食事があってこうだねっていうふうに思って来ていただくことと我々がやることがマッチングすると非常にお客様の満足高いんですよ、
うん、
それが逆にそういう思いのお二人が来たら、
うん、
まあ、おっさんたちが宴会やでーってやっていたら、
うん、
これはもう台無しですよね。
なるほど。
だからそこのマッチングっていうのが非常に旅館に求められてるのかなって、うん、そこを追求して商いさせていただいてることがいいことかなって、
はい、なるほど。そしてあの先ほども鋸南町の土地の魅力をお話しいただきましたけれども、
はいはい、
その特性魅力と旅館っていうのはどのようにこう生かされてますか？
はいはい、とですね、私実は職人上がりというか、まあまあ板前までいかない、うん、下手前ぐらいなんですけど、
ちょっとフィルタさんらしさが
ようやく出た、
はい、
ちょっと落ち着きましたで、あの3年ほど表参道で、まあ、あの料理の、まあ、下働き、
はい、
本当に、まあ、朝は8時から夜は最終まで、まあ、週に1日休めるか休めないかのような昔の修行ですよね、
はい、
まあ、そんなことをやってまして、でその後、まあ、浅草の服屋さんにもちょっと行ったりとかしてる間に、うん、まあ、家に帰ってこさせられたんですけども、
はい、
そこで非常に思ったのが、あ、僕どんなに料理頑張っても、
うん、
東京にかなわないって思ったんですね。
なるほど。
はい、もう東京ってやっぱり、うん、まあ、当時はもう 全国からね、うん、すごい料理人さんがいてすごい食材も集まって、
うんうん、
じゃあどうすんのって言った時に、うんうん、実はあの魚がいっぱい取れるところなんですよ鋸南町って。で漁港が2つありまして、うんうん、あ板前が手を入れるということよりもその美味しい素材をしっかり出そう、うん、例えば生きた伊勢海老を買い付けて、
うん、
でそれを生きたままの状態でお刺身に出すとか、うん、東京でできないことを、
うん、
っていうのを非常にあの考えてやった時に、うん、やっぱ鋸南町って非常にその黒潮と、
うん、
あと東京湾のそのこうなんですかね、川から流れ着いたりとか、うん、いろんな栄養素がドーンと当たってで1000メートルぐらい深いんですよ2キロぐらいと、
は
い、
そうなんですね。
実は紀ノ国屋っていう名乗っているのはうちの鋸南町っていうところが関東の捕鯨の発祥地 で捕鯨って、まあ、クジラを取るんですけども、うん、そのクジラを取る技術っていうのは関西の方が先なんですね、
はいはい、
で関西の技術者紀州から、うん、うちの先祖はこっちにクジラ取りのその技師として来たらしいんですね。
あそう
で親父が民宿あの紀州から来たっていうことで紀ノ国屋っていう名乗ったのがそのぐらいこう自然が今もクジラ来てるんです。
うーん、
はい、そのぐらいこうあるのとあともう一つが温暖なんですね。あの黒潮って今真冬でも14、15度以下に落ちないんですよ。だから東京と 2、3 度違います。だ東京がこっちが雪が降っても房総、はい、は雪は降ってないです。
あ、そうなんですね、はい、昨日ちょうど東京が雪が降りましたけど、そうです
ね、向こうはもう雨だけですよね。
あ、そうだったんですね、
はい、で一昨日も東京にちょっと仕事で来てたんですけどあの丸の内にいてこう雪が降っててこっち行くと全然雪がないんですね、
うん、
っていう温暖で、で房総人っていうのはその1月でも花が満開に咲いちゃうので、
はい、
あの最低気温が落ちない。それで冬でも菜種の花が取れてそれから魚もいっぱい取れるから苦労を知らないので、
うん、
房総人はあばらが一歩足らないって言われますあの苦労を知らないって
なるほど。
そのぐらいはあの気候が、うん、逆に夏は涼しいんですよ、
うん、
夏は逆にやっぱり黒潮なので最高にあの海の水が上がったとしても、
うん、
まあ、30度もいかない26、うん、7度ぐらいがマックスなので、うん、そこから風が吹けばおのずとやっぱり東京と 3,4 度ぐらい低い、うん、だから非常にあの気候としては非常に良くて温暖だし、うん、まあ、海のものが非常にさっき言ったように美味しい、それから野菜も非常に、
うん、
うちのところは菜花の出荷は結構全国でも指折り、もう12月から菜花、もう今菜花とっくにもう満開が過ぎて散ってます。
あ、そうなんですか。
もう桜も今ねこう東京で騒がれてますけども、うん、散り始めてます、
は
い、もう葉桜になり始め
ます、うん、そうなんですね、
はい、そのぐらい
収録日は、はい、3月ですけれども、はい、もう散っているということ
で、そうですね、葉桜になりつ
つ、ね、なるほど、ありがとうございます、
はい、
い
え、すみません、
はい、さあそしてお父様の事業を継承する形で民宿経営を始めたということで、
はい、
最初は2軒だったんですね、
はいはい、
なるほど。事業をこう継承した当時というのはどうでしょう、
はい、
成功だったり不安、
いやもうあの帰ってこいって言われてですね、ただその当時はまだあの夏民宿だったんですね、夏季民宿、
うん、
その海水浴の時だけこうバーってお客さんが来て、海水浴が終わるとともに終わるみたいな、
うん、
だから正味あの商売が2ヶ月で1年分稼ぐっていうような商いなんですけども、うん、その準備と終わって片付けが終わると、
うん、
8ヶ月俺どうするのみたいな、
うん、
結構あの結構切実でして、
うん、
どうしようって最初はいろんな建設現場でアルバイトをして、
う
ん、夏になると民宿の準備をして民宿やると、
うん、
もうその時も社員もゼロだったので、当時あのフロムエって雑誌があって大学生をしこたま呼んでですね、うん、もう お兄ちゃん弟ぐらいまでの信頼関係を作って、
うん、
もう100人ぐらいをわずか 5、6 人で回すっていうなんか殺人的な夏を過ごし、
はい、
で夏が終わるとあのもう2ヶ月ぐらい当時もずっと波乗りばっかりやってたんで、
うん、
もうバリに2ヶ月行っちゃうとか、日本で生活する安かったんですよ当時。
あ、そうだったんですね、はい、
もう当時宿泊代がホテルで1000円するかしないか、
うん、
ビールが30円ぐらいでした、
うん、
で波もいいので、だ日本で生活するより、まあ、お小遣い稼いだらもうバリ行っちゃおうとか、
な
ちょっとなんか半分バックパッカーみたいな、
あ
にそうですね 5、6 年ぐらいは 21から、はい、
そこからこう事業を拡大していったということなんですが、
はいはい、
どのように。
そうですね、最初そのもうこのままそのバリの、まあ、3ヶ月近く住んで青空見るとそのヤシの木見ながら俺社会復帰できるかなっていや本当ですこれ、
うん、
あ俺日本帰って大丈夫かな、まあ、夏が来てでもどんどんもう海水浴が減ってきましてでこの先やばいなってでまあ一つまあ職を持とうってわけじゃないんですけど、まあ、夏の後に、まあ、あの宅検って試験があって、
はい、
じゃあそれとりあえず受けてみようって言ったら、まあ、鉛筆転がしたら、まあ、なんとか受かりまして1回で
鉛筆転がした
いや、まあ、もちろん勉強したんですよしたんですけど、はいはい、それでその年にあの、まあ、国土プチにちょっとした土地があったので、
はい、
じゃ あの親父ちょっとここで不動産やるわっていうことで、まあ、自分が、まあ、不動産を事務所を立ち上げて、まあ、保険の代理店と不動産っていうのを、まあ、自分一人に入れて、まあ、立ち上げたんですけど、まあ、それがなんかうまくいっちゃったんですよね。滑り石からこうで、少しこうゴールデンウィークとか、うん、夏はもう一切クローズで、あの季節はその民宿をやって、あの暇な時不動産やるっていうような二刀流じゃないですけど、あのやってまして、ただまあ時間的には6年一応不動産の免許もあった、まあ、3年で更新なんですけど、
はい、
もう4年目ぐらいからちょっとこのビジネスちょっと自分に合ってないなって思い始めて、だからその合ってないのがやっぱりこう不動産ってこう、まあ、夢売る商売なんですけど、
はい、
ここにこういう別荘建てたいとかここに住みたいとか、でも売る方は売りたいので、
うん、
例えばあの夕日がさっき言った先生が言ったように綺麗なんですね、
うん、
富士山もよく見えるんですよ、
はい、
で夢を描いてるので、例えば晴れた日しかクライアントと会わないですね、
うん、
約束してても、
はい、
天気予報早く見て、うん、
なるほど、
雨の日だと夢がないので
夢ない
ね、売れないんで、
うんう
ん、だからそういうこう売る努力を一生懸命やって売るんですけど、買う方は、まあ、夢とか、まあ、大金ですよね、そこに非常にこうなんていうのかな、お、まあ、偽善者売るわけじゃないんですけど、
うん、
これちょっとなんか一生の仕事ってどうなんだろうなっていうのがありまして、
うん、
でもう二刀流だったその不動産はもう閉じようと、で資格一本でやろうと思ってからですかね、
うん、
そっから本気ですね。
なるほど、
ちょっと遅かったですスタートが、
あ
32、3ぐらいですね。
うーん、
そっからもうサーフィンの板は投げ捨て、バイクは友達にあげ、もう遊びは一切もうクローズってそっからもう本気ですね。
うん、
ただ良かったのがやっぱり情報発信ってね、今日も情報発信の場をいただいてるんですけど、うん、どんなにいいことやってても情報をクライアントの方が知らないとお客様来てくれない、
うん、
ただ当時はまだネットもないし、あのリクルートさん の, あの担当の人と非常に仲良くなったんですよ。非常に仲良くなって、もうあの東京に来たらお酒飲んだりするようになって、情報がジャランっていう雑誌からこういう旅館が流行ってるよとか、こういう小規模旅館が流行ってるよとかっていう情報をいただいて、そっから見に歩く、時間が空いたらもう例えばお金ないんで泊まれない場合は、
うん、
こっちにあのクジラが取れるので、
うん、
クジラの干物とかあの持って、地酒とか持って、うん、すいません千葉で民宿やってるんですけど少し拝見できますでしょうかっていうと、まあ、旅館そうですね、うん、調理室で行くと7割ぐらいがあの見せてくれるんですね。3割も、もう何言ってんだよって門前払いなんですよ。でもなんかやっぱり旅館の親父ってなんですかね、人がいいというか、
うん、
まあ、暇つぶにしにいいなとか、
うん、
まあ、でもそんだけ歩きながら見てこいなっていう、最後は決算書までひどいって、いや次があるから行きたいんですけどとか思いながらあのそのぐらいね、あの親身になって、あ千葉では頑張んななんて、まあ、非常にありがたい、
うんうん、
それでこう当時露天風呂が流行り始めて、
はい、
その先がこう貸切風呂っていうのが流行り始めた時に、うん、じゃあ伊豆は貸し切ビルを有料で取るんだったらうちは無料でやろうとか、で一番受けた企画が当時まだハードが非常に弱い民宿旅館ですから、お部屋にお手洗いもついてないような一泊6000円ぐらいな、う
ん、なるほど、
で一泊6000円であれば、あのさっき言った市場に僕20年間通ってたんですけど、うん、入札権を取って、で伊勢海老が豊漁になると暴落するんですね、
うんうん、
で手作りのいけすがその店の中にいてもバンバン買い集めてですね、
うん、
で伊勢海老1匹100円プランってやったんですよ。
ええー、すごいすごい、
安いでしょ、
すごい。
でもそこには実はからくりがありましてですね、
うん、
ジャランの雑誌しか ユーザー見てないので、
うん、
だ伊勢海老1匹100円ってすごいリーズナブルじゃないですか。
それはそうだ。
でも1泊6000円の宿が9800円なんですよ。
なるほど。
なるほど。
素晴らしい。
そう
で、アイディア、
はい、うん、で2匹目の時は1500円足して食べていただくっていうような、その代わりまあね、あの、うん、東京ではこう切り身でしか出てないものは必ずこうタイだったら頭付きで出すとか、あのね、うん、金目だったら姿で絶対煮て出すとかっていう、この市場を最大限に利用して、うん、そのソフトの部分で最初お客様を来ていただいて、うん、で徐々に徐々に資本ができて、うん、一部屋一部屋トイレをつけたり洗面つけたりしながら やってました、
うん、実際僕も食べに行ってね、美味しいの。
あ、そうだったんですか。
本当に、まあね、別荘は今小さいながら今あるので、そこをあの土地についてた、まあ、ログハウスをリノベして今そこに住むので、宿はもう実際その土地のところにある小さなログハウスに泊まるので、泊まることはないんですけど、
はい、
料理だけはね特別に蛭田さん、私にご飯をね食べさせてくれる。美味しい、新鮮、最高です、
はい、やっぱりお魚です
か。お魚最高、伊勢海老最高です、
は
い、これ本当に
食べてみたい、
ぜひぜひ今度
ね、ぜひ、はい、お邪魔します。
ぜひぜひ、
ありがとうございます、うんうん、さあということで今朝もあっという間にお時間が来てしまいました。蛭田さんのお話聞かれて、うん、青木さんいかがでしたか。
やっぱりね、なんだろう、その無は有の原点というね言葉があるんですけど、すべてはやっぱり経営者の思考から作られるんですよ、
はい、
で蛭田さんはお父さんの親孝行なのね、まず、うん、でお父さんの思いを受けて自分で後継ぎになって、自分なりに知恵を絞って8カ所も旅館やって、今サウナカフェ、それからサウナ、そのビーチサウナとかね、アイデアなんですよ、うん、でそれもね、とってもね、そのお客様視点です、はい、そういうビジネスを展開しているのが、まあこれだけのね事業成功している理由だなと、今日本当に聞いててとても心がね温かくなりました、
はい、
ありがとうございました。はい、
次回も株式会社紀ノ国屋代表取締役蛭田健一さんをゲストにお迎えします。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
は
い、
よろしく。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆様今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。